質問はですね、待つとはどういうことですかと。ですね、待つとはどういうことですかと。待つということは、因果の道理を信じるということです。こういうことです。何もしないで待ってればいいってことじゃないんですよ。ね、その種をまいても結果が出るまでに時間がかかる。ところが私たちはサルカニ合戦のカニのような心があるんですね。カニのような心って何かっていうと待てない。ね、どんな心かって言ったら、早く芽を出せ柿の種、出さぬとハサミでほじくるぞと。こういう心があるわけですよ。ほじくるぞ。ほじくるっていうのは結果がね、今すぐ出ないなら今すぐ出るまでね、徹底的に攻めてやるってことです。なんで今すぐね、思い通りにならないんだ。今すぐ結果がやってこないんだ。結果が出ないのがおかしい。早く動け、早く変われ、早く自分も変われ、人も変われ。こういう心。思い通りにならないとですね、思い通りにならないものをいじめる。自分の、ね、体が思い通りにならなかったら自分の体をいじめる。自分を責める。人が思い通りにならなかったら人を責める、ね、今すぐ結果が欲しい、ね、一生懸命種をまいてるんだから、一生懸命頑張ってるんだから今すぐ結果が欲しい。ここですよね。カニさんは種にね、水をあげた。足りないのか、水が。もっとあげるから今すぐ芽が出ろ。そういうことじゃないですよね。ねえ、何ってね、うちの社員が鬱になったね。じゃあね、ねえ、もうこのサラダもヨーグルトも今あげるから明日には元気にね、良くなる。それでも良くならないというならね、出さぬならね、ほじくるぞと。こういう心、なんて言うんですかね、思い通りにならない時にあれこれやったら今すぐ結果が出るんじゃないかって思う心、それが待てない心なんですよ。なんかこう一生懸命頑張っても結果が出ないとですね、頑張ってないような気がするんです。また種まきが間違っているような気がするんです。でもそうじゃなくて、因果の道理っていうのは、そのどんなに今一生懸命種をまいたからといって、今日まいて明日結果になるものはないってことなんです。時間がかかるんです。どんなに体が悪いからといってですよ、一生懸命頑張って努力したからといって明日良くなるってことではないわけです。どんなにちょっと良くなったからといってね、もう良くなったってことじゃないんです。じゃあ自分はね、頑張ってないのかって言ったらそうじゃない。頑張ってもですよ、すぐには結果は出ない。それが待てないのがカニさんだったんですよ。待てないとどうなるか、ね、待てないとですよ、ほじくるぞですよ。ひどい話じゃないですか。ほじくってもダメならね、ちょん切るぞと。もういいと。もう食べられないんだったらもういらない、ね、柿の木だったらですよ、もうね、大きく柿の木がなってるのにですよ、 今すぐ身をつけないんだったらもう食えなくていい、チャンギルさん。もうね、自分が分かってないよね。どうちょんぎるの、カニさん。ねえ、柿の実すら取れないんですよ、あなた。え、何、あの太い幹をちょんぎるの、ね、だけどもう後先考えず、もうちょんぎってやるぞっていうのがカニさん。ねえ、待ってれば実がなったんです。どんなに頑張っても今すぐ結果は出ない。どんなにお世話をしたからといって今日まいた柿の種が明日実がつくってことはない、ね、ずっとお世話をしていって8年という時間が経って初めて実がつくんですよ。ところが私たちは今すぐ結果を求めようとするんですね。それが待てないっていうことなんです。
実がなるまでは種まきが合ってるかどうかわからないということですか。
そのもちろんそのなんていうんですか、間違った種まきってこともある。間違った種まきだったら間違った種まきでまたやり直せばいいんですよ、8年間。はい、
間違っててもその実がなるまではとりあえず続けるって
こと。そうそうそうそう、それは正しい。だからねえ、やっぱり知恵のある人から教えを聞くっていうことが大事になってくるわけですよ、ね、だからやり直しっていうのはですよ、またそれだけの時間がかかるわけです。どんなに頑張ったからといってですね、すぐに結果が出るわけじゃない。結果が出るのには時間がかかるんです。それをね、ちょっとこう結果が出ないからといってもうすぐに投げ出してしまう、ね、すぐに誰かのせいにしてしまう、そういうことではなくて根気強く続けていくっていうことを待つっていうふうに言うんです。ただ待つんじゃないんですよ、種をまき続けていくことを待つっていうふうに言うんです。努力を続けていくことを待つっていうふうに言うんです。
これ種をまくっていうのは、
はい、
まあ、前日からこれをやってくださいってこう言われたことを、
はい、
やるわけです、
ね、そうそうそうそう。例えば今だったら同僚の人と仲良くやってくださいと、そうするとやっぱ待つことが大事になるわけですよ。
でその教えていただいたことを正しく理解して実践できれば正しい種まきになるかもしれませんけど、
はい、
やっぱり間違えて聞くこともあると思うん
です。間違えて聞いた場合はですね、必ず苦しみがやってきますので、だから苦しい時は間違って聞いてるんだなと思ってまた聞き直したらいいです。そうやって何度も何度もこう向き合っていく、その努力を続けていくですね。そうすることによって自分も変わるし相手も変わっていく。だから待つことが大事なんです。
その同僚とその仲良くやっていくって言ってもですね、あまり信用できないところいっぱいあるんですよね。
はい、いいんです。信用できなくてもいいです。信用できないっていうことはですよ、もしかして自分に迷惑がかかるんじゃないか、それが心配ってことですよね。はい、
自分の成果ですね、
はい、
しかないんで、この間ちょっとあったんですけど、まあ、2人でそのプレゼンしている相手に対して てですね、
はい、
ちょっとこう出し抜かれたような形になったことがあったんですね、
はい、
で、まあ、もし多分その人の契約がもらえたら自分独り占めするのかもしれないなと思ったんですけど、
はい、
まあ、それはそうなったらそうなったでしょうがないかと思ったんですけど、
はい、
やっぱりなんかそういうことをされるとやっぱ心痛みますよね、私自身もね、
はい、
信頼してる部分もあったのにっていうふうにね、やっぱ思った部分もあるし、でそういうことされ何回もされると、
はい、
やっぱりもう本当にこの人とこうやってやってて私心痛むだけだし本当にいいのかなとかね、
はい、いや、いいことなんです、
そんなことな、
はい、だから信頼してるっていうのがですよ、どう信頼してるかなんです。いいですか、仏教で信じるっていうのは、
信じるってことは疑うことでした。
仏教で信じるっていうのは、うん、因果の道理を信じることを信心っていうふうに、
人じゃなくて人を信じるってことと同じことですか。
だから信頼するっていうのは、この人はどういう人かっていうことを因果の道理に従ってで、こういう人なんだということを信じることを信頼するっていうふうに言います。あ、そうか、この人は自分の成果を取ることしか考えていない人だと強く信じればいいんです。そしたらもう俺はなんかこう傷つくことはないですよね。なんかこうやっぱり私たちにはね、こう清らかな心をもうで考えちゃうんですよ、こうね、善意に解釈しちゃう。あ、もしかして本当に私のことも少しは考えてくれてるのかな、ね、そうじゃない、全く考えてない人なんだと信じるんです。
でも普通一般的にそういう人と仲良くなんかできない
かな。いやいやいや、その人のことを詳しく知っていけばいいんです。詳しく知れば裏切られるということはありません。つまり裏切られたっていうことはこの人のことを間違って見ていたんです。仏教は正見の教えですからね、間違って見ていた、これ邪見です。間違って見ていたことが問題であって、ね、この人が悪いわけじゃない。ああそうだったのか、この人はやっぱり自分のことしか考えていない人なんだなと。私もね、本当にこう思いますよ。いろんな人をね見てきました、ね、そして信じたりね、裏切られたりしたことを繰り返しました。だんだん分かってきた。あ、そうか、この人はね、欲に流れることしか考えてない人なんだなと、ね、今仏法はそっちのけで自分がねもう責められないことしか考えてない人なんだなと、そう思うともう何もこう苦しくなることはない。で今ほんと結婚したくてしたくてしょうがないんだろうなと思うけどね、いやーこの状態ではとても結婚できないんだけど、これでもいいのかなとね、なんていうんですかね、裏切られることないです。昔はね、ありましたね、ちょっと苦しかった。なんでこれ長文ね、後回しにして今パソコンやってんだろうとかね。こういうふうに思ってました。だけどね、最近分かってきました。そういう人なんだなと。これ、証券。
まあ、それは上田さんだからできるんだ。
いや、こんなことないですよ。何度も何度もこう裏切られていくことによって、ね、正しく見るってことができてくるわけ。だから傷つけるの、まず傷つくのはですよ、間違って見ているからなんです。ここなんですよ、ね、この人もこれぐらい、ね、こうしてくれるはずだと。
でもさ、仲良くやってくださいって言われた。
いや、仲良くやるってことはその人のことをよく知るってことです。僕もその人とは仲良くやってますよ。仲良くやってます。全然そんな問題は起きません、ね、仲良くやってます。
なんて言うんだろう、私とそんな、はい、同じようなことできるわけないじゃないですか、そんな
いやいや、そんなことないですよ。僕も何回も失敗して、ね、仲良くやってます。もう全然問題ない。仲良くやってる。ね。それは仲良くやってるのはですよ。もう、なんて期待してないからですよ。まあ、こういうちゃなんですけど。こういう時に使う。
期待してない
っていうのは、ね、正しく見た上で、ああもうこの人はこういう人なんだなと。で、因果の道理を信じることが大事。因果の道理を信じるということは、この人は結局悪をしたら絶対苦しむんですよ、ね、ここなんです。因果の道理を信じてないから傷つくんです。因果の道理を信じていたら、そんなことしてさ、ねえ、幸せになれるわけないじゃないですか。僕の知ってる人もね、仏法そっちのけでさ、ねえ、自分のさ間違った判断でさ、知恵もないのにさ、自分のこの腐った頭でですよ、考えてさ、こうしたらいいんじゃないか、ああしたらいいんじゃないかって動いてるわけですよ。ね。もうそんなことしてうまくいくわけないじゃないですか。ところが、ねえ、もう小手先の努力でこうなんとかしようとかしてるわけですよね。こういうのがね、もう道理に反してる。そういうふうにやったらもう絶対後で失敗して苦しむに決まってんのね。ここなんですよ。やっぱりね、因果の道理を信じられない間はどうも嫌な気持ちが起きてくる。なんていうんですかね、私もこの不教師っていうのはね、非常に不安な仕事です。本当生きていけるかな。ね。一生懸命話をするけどさ、結果がつながるわけじゃなくてさ、ねえ、あれ、高森先生はさ、こうガーンって人が増えていったじゃないですか。ガーンってね。あれを本当こう、ねえ、なんていうんですかね、今だと7000人ぐらいいると。あれ、僕が一生懸命頑張ってさ、60になって7000人も集まるかなって。そういうのあるわけですよね。もうそれ、もう本当こう、やっぱりなんか間違ってんのかなとか不安になるわけですよ。だけど今だいぶね、落ち着いてきました。なんでかって言ったら、やっぱり因果の道理を信じてき始めてる。やっぱり善をしたら幸せになれる、悪をしたら苦しむとね。そしてそれはね、どんなに良いことをしてもすぐに結果がやってくるわけじゃないんです。どんなにさ、こう仏教を伝えるっていう素晴らしいことをね、していたとしても、すぐに幸せがやってくるわけじゃないんです。だからといって途中で投げ出してしまったら、やっぱり幸せがやってこないんですね。また今目の前で悪いことをしている人も、すぐにひどい目に遭うわけじゃないんです。すぐに苦しみがやってくるわけじゃないんです。だからね、あれ、こんな悪いことをしているのにいい思いをしてお金もらっておかしいなっていうの気持ちになるわけです。なんていうんですかね、善の力を信じられないわけです。仏教で教えている善をしている、自分はちゃんと善をしている、真心を尽くしてやっている、真心を尽くしてやっている私が成果が少なくてですよ、嘘をついてやっている人が成果が多いとですよ、ね、しかも自分を押しなけてね、こうお金を手に入れている人を見たら、やっぱりね、傷つく。なんで傷つくか、一番はね、因果の道理が信じきれなくて傷つくんです。ここなんです。
じゃあ、その傷つくか傷つかないかっていうのは、その因果の道理を信じられるかどうかにかかってるわけです
ね。そうです、そうです。
そうですね。
はい、
でも今のこの私っていうのは、その因果の道理を信じてないわけですね。
そうです。
そうですね。
はい。
じゃあこれ本当にこう信じられる時って来るんです
か？これはね、やっぱり仏教を聞いて、仏教を深く理解して実践していくと、少しずつ信じられるようになる。これも待つ。
少しずつですね。
はい。 はい、少しずつ、あ、本当にそうだなと、僕もね、の部こう不教師でありながら一生懸命解いていましたけど、最初は信じられませんでした。
そうなんですか。
はい、
ちょっと意外ですね。
はい、だからやっぱり傷つく時があったわけですよ。でもだんだんやっぱり、道理が分かってきて、自分はね、この人はこういう種をまいたらこういう未来がやってくる、ね、こういう現在を迎えてる人はこういう過去を持ってるっていうことがだんだん分かってくると、未来が見えるわけですよね。いや、あの方、あの人はね、一生懸命こう彼女と結婚するとかってやってるけど、もう絶対無理だな今のこと。たとえ天が地となり地が天となったとしても、結婚することはありえない。なんでか、当たり前ですよね。彼女からね、男らしくなってほしいと、ね、男らしくなってほしいって言われたらですよ、どう小手先でうまく騙せるかなじゃなくて、せめて彼女のために腕立て毎日腹筋その努力でしょ、努力ね。
小手先じゃないんですか。
小手先じゃない、その努力ですよ、努力ね。そして今やったからといって明日ムキムキになるわけじゃない。それをこう地道にこうやっていくっていうの、ここですよね。それすぐに形に現れるわけじゃないですよ。ねえ、どっか駐車してさ、ブーっとこう見える言うんだったらいいですけど、ほんとさ、コツコツコツコツやってちょっとずつついていくものじゃないですか、因果の道理っていうのは。ねえ、体調もそうですよね。今日頑張ったからといって明日すぐ良くなるわけじゃない。ねえ、悪くする時もね、ゆっくり悪くなったんです、ね、時間をかけてね、ずっと、ね、体に悪いことをしてこういう目に遭ったわけですよ。それをね、今から反省して、直していこうとしたからといってすぐに良くなるわけじゃない。でもすぐに良くなるわけじゃないけど、ね、コツコツコツコツと続けていく、それが因果の道理なんですよ。待つっていうことなんです。結果はすぐにやってくるわけじゃないんです。同じようにその同僚の彼女もですよ、決して、そのいい未来がやってくるわけじゃないわけですよ。でもそれはすぐやってくるわけじゃなくてね、じわりじわりとやってくるんです。はい。で、気づいたからといってすぐに変わるわけじゃないんです。努力を続けてじわりじわりと良くなっていく。まさに筋肉がつくようなもんですよ。毎日やってちょっとずつついていくのが筋肉のように、毎日毎日努力してちょっとずつ運命は変わっていくんです。長い時間かけてですね、現れてきた苦しみっていうのは、もうその人がどんなに今頑張ったからといって今すぐ良くなる方法はないです。やっぱり時間をかけて良くしていくしかない。自分のね、今接してる同僚はですよ、同僚の方はもう明らかに悪をしてるわけですよ。それは彼女のためにいろいろ傷つくことはあるかもしれないけど、その彼女はですね、自分が傷ついた何十倍の苦しみがですね、後から必ずやってきて、しかも長期間やってくるんです。しかもそこで苦しみと向き合うことなくまた逃げてしまったら、もっと重い苦しみがやってくるんです。そこでまた逃げたら、もっともっと重い苦しみがやってくるんです。 これが因果の道理なんです。一発逆転がないっていうのが因果の逆ね道理なんです。今どんなに頑張ったからといって今すぐ良くなる方法なんてないっていうのが因果の道理なんです。コツコツコツコツ種をまいていくしかないんです、ね、対人恐怖症だからといって今日じゃもう恐怖症がなくなるなんてことはない。コツコツやっていかないといけないんです。怖くても
そのやっていくっていうのは何をやるんですか。
人と会うってことですね。人と会って、人と話をしていく。苦手なことに挑戦していく。そして、ね、今日怖くても仕方ないんです。そんな自分を待つ。はい。ね、不安になるのはですよ。不安になるのは嫌なことが起きるんじゃないかって思うし、今すぐ変わってほしいと思うのに変わらないから不安なんです。そう、自分自身が今すぐ変わってほしいって思う、ね、そうじゃなくてもう時間かけて最初からやるぞって思ってたら不安なんかならないです。苦手で当然じゃんでしょ、できなくて当然じゃん。どんなに頑張ったって今すぐ変わる方法なんてないんです。どうもね、やっぱり前の教えを聞いてる人はね、一年が好きですよね。ここでガラッと変わるんです。ここまでは0で100になる、100になるのが今日かもしれないとか。こういう話を聞くと、ああ、やっぱりね、今すぐ変わってほしい、今すぐ変わってほしいっていうのになるわけです。でも変わらない。そんな簡単には変わらない、ね、時間がかかるんです。コツコツコツコツ積み重ねていかなくちゃいけないんです、ね、例えば彼女からねもう少しね鍛えてほしいって言われたらですよ、やっぱりさやらなくちゃね、自分がある程度筋肉がつくまで、それ僕嫌だな、苦手だな、やったことないしな、ねえ、そんなことで運命が変わるかと。変わるわけないです。嫌でも何でも苦手だろうがやってこなかっただろうがですよ、いいですか、今までの自分で間に合うならもう結婚できてるでしょ、因果の道理なんだから今までの種まきで大丈夫だったらもう結婚できてるんですよ。この種まきで、今までの種まきでは結婚できないってことどうして分かんないのかなと。今の自分じゃ間に合わないわけです。どれだけ時間を積み重ねようがですよ、因がないんだから結果がやってこないんです。だから今の自分じゃダメだったら今までにない種まきをしなくちゃいけないんです。仏教っていうのは今までにない種まきをする教えなんです。嫌だなって思って当然なんですよ。なんかね、自分のやりたいことはやる、自分の得意なことはやる、得意なことはもう GO があるんですよ、すでに。だから今結果を受けてるんですよ。この結果、この種まきでは幸せになれないから、だから新たな種を入れていかなくちゃいけないんです。新たな種は嫌に決まってるんです。得意じゃないし、できればやりたくない、でも運命を変えていくっていうことは、今までじゃ、今までにない種をまいていかなかったらですよ、運命は変わっていかないんです。 その辺がね、分かってないんです。待てば変わるとね。この待つっていうのを誤解してる人がいるわけですよ。ね、いや彼女がね、もう少し待ってくれって言うから、じゃああと半年待ったら結婚できるから。私は待つぞと。ね、じゃあ1年待ってくれって言うから、1年待ったら結婚してくれるから。そういうことじゃないんですよ。待つってことは、種をまくってことなんです。ね。種をまいて、結果が出るまで待つってことなんです。その種っていうのは、今までにない種をまかなくちゃいけないんですよ。今までやってこなかった種をまかなくちゃいけないんです。当然、ね、苦手意識が出る。ね、今まで体を鍛えてこなかった人がですよ、体を鍛えてって言われてですね、体鍛えるのか嫌だなじゃなくて、やっぱり彼女からね、体を鍛えてって言われたら、もう心がけてね、鍛えるんですよ。それが好きだってことでしょ、彼女のことね。こういうことなんです。それは今までやってこなかったものだから嫌なんですよ。で、仏教ってそういう教えなんです。今までやってこなかったものをやってっていう教えなんです。今までしてこなかったことをしてっていう教えなんです。なぜならば、それは因果の道理だからなんですよ。今までの自分で間に合うなら仏教なんていらないんです。もうすでに結果はやってくるんです。それをね、もう少し待てば、もう少し待てばってね、もう少し待っても来ないんです。なぜ、因がないから。因を変えなければ結果はやってこない。今までと同じ種をまいていたら、今までと同じ結果しかやってこない。
結果って何ですか？
結果っていうのは自分にやってくる運命です。例えばある人だったら、結婚できないっていう運命を受けているとしたらですよ。ね、もう少しこの彼女と待てば結婚できるか。できないですね。
現実世界の話。
そう、現実、これは現実世界の話です。現実世界でですね、思い、例えば体が悪いという結果を受けている。私は頑張ってきた、そう、頑張ってきた結果体を悪くしたんですよ。じゃあこれからどうしたらいいのか。今までと同じ種をまいたら体は良くならないんです。自分の考えで行動している限り、自分の今までの考えは体を悪くしていく考えなんですから。結果を受けてるんですからね。自分で考えてこうした方がいい、ああした方がいいと思って動いてきた結果、体を悪くしたならば、もうこれからはですよ、ちゃんと知恵のある人から話を聞いて、その言われた通りに従っていかないといけないし、そうしないと体は良くなっていかないわけです。それをこう聞かずに自分の判断で行動し始めると、また体が悪くなる。なぜならば、そういうふうに生きてきたからなんですよ。これが因果の道理なんです。
現実を変えると何がいいんですか？
現実を変えたいって思ってるからですよ。私たちはね。何がいいかじゃなくて。ね、ある人だったら結婚したいって思ってるんです。結婚したいって思ってるのに結婚できない、これグフトックって言うじゃないですか。求めているものがね、得られない、それは苦しみじゃないですか。
本当にそれを求めてるんですか？
そんなことは分からないですよ。とにかく今のね、この人は結婚を求めている。結婚を求めているならば、結婚できるような種をまかなくちゃいけない。ね。なのに、自分の考えで行動してる。こうしたらいいんじゃないか。ああしたらいいんじゃないか。 それはその今受けている結果の延長線上しかないんですよ。今まで結婚ができなかったようにこれからも結婚ができないんです。なぜなら因果の道理だからね。同じように体調を悪くしてしまった人はですよ、なんで体調が悪くなっちゃったかって言ったら、それは自分の今までの生き方がそうさせたわけです。一生懸命頑張って生きてきた、そう、ね、頑張ってきたことがいいか悪いかなんてことを言ってるんじゃなくて、一生懸命頑張ってきた、その頑張ってきたことによって今こういう結果を受けてるんです。じゃあこれから体を治していきたいと思ったらどうしたらいいのか。それは今までの生き方を反省してですね、今までにない生き方をしていかなくちゃいけない。そうしないと未来は変わらない、運命は変わらない、これが因果の道理なんです。それは当然のごとく今までやってこなかったことをやるんですよ。苦手に決まってます。嫌に決まってるんです。だけどその嫌だと思うことをコツコツコツコツとやっていかないと未来は変わらない、何にも変わらないんです。それどころか、もっと苦しいね、運命がやってくるわけです。そうはい、それは今までやってこなかったことなので嫌なんです、苦しいんです。こういう同僚から離れて元のやりで、ね、種まきをしたいと。でも元の種まきっていうのは結局今までと同じ結果しか受けないんです。この結果を変えるために仏教を聞いてるんだし、
前世は基本的には苦手なことを皆さんに勧めるんですね。
そうです ね、はい、
あまり得意なことは言わない。
それはね、得意なことは言いますよ ね、
やっぱり、
はい、だって因果の道理だ。
そうです ね
因果の道理ですから。私が厳しいんじゃない、因果の道理が厳しいんです。どっかで聞いたことのあるセリフです。だからやらなかったらやらなかったでですよ、報いを受けるのは私じゃなくて皆さんなんですよ、
はい、まあ、やってから聞けって話ですけど、私がそうやってその同僚とその向かい合っていくっていうことをずっとやっていった時の結果っていうのはどういう結果が、
その同僚と向き合えるようになるとですね、どう変わるかというですね、それは融通が効くようになります、心に。融
通、
はい、はい、そうです。まあ、杓子定規のような感じ、何が正しい何が間違ってるっていう、なんていうんですかね、非常にこう曖昧さがなくて白黒バシッっていうのがあるんです。
私グレー嫌いです、
ね、はい、そう
どっちかはっきりせえと思う、
ね、そうどっちかはっきりせえっていうね。だけど家族検証っていうのはね、家族を変えていくっていうのはね、もうグレーです。グレーを続けるんです。白黒できるわけないじゃないですか。北風の太陽の話でさ、白黒つけるっていうのは北風なんですよ。グレーで行くのが太陽で、白黒つけれないから グレーで今は仕方ないっていうのが仏教なんですよ。
なんでその白黒つけるっていうことの方が逃げてないように感じるんですかね。グレーはどうも逃げてるように感じるのはなぜですか。
その白黒ですか、白黒っていうのはですね、そのはっきりしてるじゃないですか。何が正しい間違ってね、そのなんていうんですかね、強いって思いますよね。はい。でもそれは強いっていうことではなくて、切り捨てるっていう、ここになるわ。そうそうそうそう。
間違った人。
はい。で、仏教っていうのはもう切り捨てない教えなんです。じゃあ黒だったのを切り捨てないためには白黒つけるね、性格だと今すぐ白になれと。で、黒にならないなら今すぐ白になれ、白白、何度言わせたら分かるのって10回目でしょと、っていうふうになっていくと。でも仏教っていう教えはですよ、煩悩具足の煩具を導く教えなんですよ。ここで出てくる煩悩具足、煩悩って何ですかっていうと、私たちを煩わせ悩ませるもの、悪いと分かっていてもね、やってしまうね、こういうことをしなくちゃいけないって分かっていてもできない、これを煩悩っていうふうに言うんですよ。白黒つけようっていうのは煩悩を否定してるんです。自分の中の煩悩も否定してるし、人の中の煩悩も否定してるんです。煩悩なんてないんだぐらい。でもそうじゃなくて、煩悩っていうのはね、誰しもあるんですよ。はい。つまり悪いと分かっていてもやってしまうっていうことがあるんです。それを、うん、今言ってもね、分からないから、うん、仕方がないってどれだけ許してあげられるか、それが今同僚と向き合うってことなんですよ。その同僚はですよ、まあ、明らかに仏教から言ったら悪をやってるわけですよ、ね、そして放っておいたら未来苦しむってことも分かってる。じゃあね、あなた間違ったことをやってるんだよって言ったら治るかって言ったら治らない。そう、もう治すことができないまま、こうずっと見ていないといけない。苦しいですよね。この人は悪いことをやっている。私の正義から言ったらね、もう今すぐこれをね、治してあげたい。じゃあ、言ったら治るかと。ああ、すいませんとか言って、またやると。治らない。そしたらもう、ああ治らないんだなと。今までだったら治らなかったらもう切るってこうなっていたところを、治らないんだな、仕方ないよねと許していくと。そしたら自分の中にある煩悩を認めることができるんです。つまり物事白黒で考えていた心だね、だんだんと、あ、白黒だけでは片付けることのできない自分の感情みたいなものがあるんだなということが分かってくるんです。そしたらその感情を大事にしようっていう気持ちも出てくる。そこから生き方が変わってくるわけ。今はですね、その悪いことをしているその同僚を見たくないから、こう切りたいんです。でもそれはその同時にですね、自分の中にあるなんていうんですかね、煩悩を否定しちゃってるんですね。煩悩っていうのは、言うことを聞かない心。悪いことをしていてもいいやって思っている心があるわけです。 でもどんなにさ、こんなこと思っちゃダメだ、思っちゃダメだ、思っちゃダメだ、思っちゃダメだって言ったってね、煩悩なんだから思っちゃうんですよ。そうするともうダメだ、こんなこと思ったらダメだなんだってね、自分を責めちゃうんです。こうほじくっちゃうんですよ、ここ。ね。そうじゃなくて、もう仕方がない、仕方がないと。見守っていくっていうかね、仏教ってその人間で煩悩具足の煩悩なんですから、仏じゃないんですから、すぐにね変わるわけじゃないんです。悪いところがあったからといってね、そこはすぐに変わるわけじゃないんですよ、ね、それを今までは悪いところがあったらねほじくってたんです。そして白黒つけてですね、抑え込んでたんです。それを少しずつですね、許してあげてほしいんですね。自分の中にある煩悩を、でも仕方がないと、これも自分なんだと思って許してあげてほしいんです。それはなかなか自分で自分を許すことができないから、その自分のそばにいる人がね、まあ、なんていうんですか、欲に流れたりね、わがままになったりね、怒りを起こしていたとしても許してあげるんですね。こんなことになったら、こんなことしてたらね、未来どうなっちゃうのか心配だなと、いいんですね。それで行って直せるならいいけど、行って直せないなら失敗するのもまたいい勉強ですよ。その失敗した時にね、やっぱり失敗したかって笑わずにね、そう思わずに、ああやっぱり失敗しちゃったんだねと、ね、因果の道理は狂いがないんだねと、そうやってやっぱり一緒にね悲しんであげることが大事ですよね。
やった、
やっと失敗したかと。これでもう反省してやらなくなるか。そうじゃなくて、かわいそう、止めることができなかったか。ざまあ見ろやっと報いがやってきたか、私の言った意味がやっと分かったと思ってしまう自分を許してあげてください。
びっくりしました。でその中でその同僚のバツイチの人がですね、なんか 3.11 の話が出た時に、私は人なんかかわいそうだと思わんって言ったんですね。で私はやっぱり動物を可愛がってる方がよっぽどいいと、だって人は裏切るけれど動物裏切らないもんって言ったんですね、
はい、
でその時初めてこの人本当に誰も信用してないんだなって思って、初めてそのかわいそうだなと思えたんですね、
はい、
そう思えた時になんか私傷つけられたけど許そうって思ったんですけどね、
はい、思ったんですけどまたねふつふつと、これがまあ因果の通りがわからないってことですね。因果の通りが信じられるようになるともう待てるようになりますし、許せるようになってきます。そしてそのなんていうんですかね、こう良い種をまいても結果が出るまでに時間がかかる。これが分かれば分かるほどですね、その人が悪い種をまいている、苦しみがやってきた、ああ苦しいから助けてくれって言ってですよ、 ね、助かるまでにどれだけ種をまいていかなくちゃいけないかということが分かるので、いやもう本当にかわいそう、道理が分からないというのはなんてかわいそうなことなんだということが分かってくると思います。ね、若いうちにね、仏法は若き時たしなめって言うじゃん。結果が来る前からやったらいいんだよ。それをみんな僕本当思うけどね、結果が出てね、ニッチもサッチもいかなくなってからね、どうしたらいいでしょうか。どうしたらこうしたもないじゃないですか。種をまくしかありませんとかって言うと、種まきたくないですなんで種まくしかないんですよ。やだやめたいで、それをこう斜めすかしてね、ほら行ってこいとか言ってちょっとやるとね、あもう大丈夫ですとかね、大丈夫なわけないでしょ大丈夫なわけない、こんな甘くない、まあ、案の定ちょっとまた、うん、できないことがあった、あもうダメなんです、もうやめたいですね、これを永遠とどれだけ続けてるんですか。でもさ、怒ったって仕方ない、責めたって仕方ないね、もう付き合うしかないと、長い時間がかかるんです。
私自身もその因果の道理が分かるまで時間かかると思って待つっていうこ
と。そうですね、はい、そんな簡単にすぐに結果は出ない。それが因果の道理なんです。これが真理なんですね。仏教聞いてるとか聞いてないとかっていうことは関係なく真理なんです。真理っていうのは怖いです。知らなかったからっていうのは全然もう本当知らなかったらそのまま苦しむだけです。種をまいてもね、すぐに結果は出ないんです。でその間ね、努力を続けていかなくちゃいけない。すぐに結果が出ない、そのね未来の結果を期待してですよ、ずっと種をまいていかなくちゃいけないし、途中で投げ出してしまったらですね、また永遠に苦しまないといけないんです。これが因果の道理なんですね。分かっていただけたでしょうか。はい、じゃあ